SDF は美ら海の咲き森沖の皆さん、こんばんは。海上自衛隊美ら海の咲き森パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。本日は10月31日ハロウィンの日ですが、皆さんハロウィンの由来をご存知でしょうか？ハロウィンはヨーロッパの古代ケルト民族の宗教的なお祭りが発祥で、古代ケルト民族では10月31日が大晦日にあたり、1年の終わりに祖先の霊があの世から帰ってくると考えられていたそうです。まあ、その際良い霊だけでなく悪い霊も一緒に帰ってくると考えられており、怖い仮装をして悪い霊を驚かすことで退散させようとしたものがお化けの仮装の意味をするところだそうです。まあ、スタジオでもね、今日はゲストの お化けの仮装をして収録しています。まあ、楽しいラジオのお話で悪い霊も驚くこと間違いなし。ハッピーハロウィン。今晩も楽しく海上自衛隊第5航空軍の話題をお届けいたします。さて今夜はいつもと構成を変え、3人のゲストをお招きしていますので、アシスタントはお休みとなります。では早速ゲストを紹介いたしましょう。今夜のゲストは第5航空軍に着任して1年が過ぎた第5整備補給隊で勤務している川田士長、岡本士長、高橋士長の3人です。はい、ありがとうございます。では川田士長、岡本士長、高橋士長の順でリスナーの皆様に自己紹介を兼ねてご挨拶をお願いします。
はい、美ら海の咲き森をお聞きのリスナーの皆様こんばんは。第5整備補給隊勤務しています川田士長です。専門職種はまだ専門課程を修業していないので航空発動機整備要員です。現在は飛行支援掛けの配置で航空機をエプロンから駐機場に誘導するライン作業や航空機の飛行前後のエンジンやプロペラの点検などが主な仕事です。出身は山口県の下関市で、海上自衛隊の下関基地帯や小月航空基地がある町です。趣味は食べることで、最近はアサイーボール巡りや地元の人がおすすめするご飯屋巡りにハマっています。ラジオ出演は初めてですが、以前から広報ラジオへの興味があり、今ちゃんから出演してみるとお声かけいただいたとき、出演してみたいですと言ったのですが、いざ出演するとなると一人では不安だったので、今日は同期の2人を誘っての出演となりました。
はい、
今夜のラジオ出演の話を両親にしたら聞くねと言われたので、今夜は張り切ってお話ししたいと思います。
はい、
では岡本市長にマイクをお渡しします。
はい、美ら海の咲き森をお聞きのリスナーの皆様こんばんは。同じく第5整備補給隊で勤務しています岡本士長です。専門職種は航空発動機整備員で、川田士長と同じ配置で同じような仕事を行っています。出身は山口県の岩国市で、海上自衛隊の岩国航空基地があります。これといった趣味や特技がないので、沖縄に勤務している時に趣味を見つけたいと思っていますが、最近は川田士長、高橋士長とアサイーボールにはまり食べまくっています。私もラジオ出演は初めてですが、8月に専門課程から沖縄に戻ってきたらいきなりラジオ出演の話があり、若干戸惑いましたが、同期3人で出演と聞いて安心しました。私の母もラジオ出演を楽しみに聞いてくれているので、頑張っている姿を伝えたいと思います。では高橋市長お願いします。
はい、美ら海の咲き森をお聞きのリスナーの皆さん、こんばんは。第5整備補給隊で勤務している高橋市長です。私の専門職種は航空電気計器整備員で、航空機に搭載されている電源系統や照明系統、各種計器類の点検を行う職種です。現在は私も2人と同じ配置で、ライン作業や飛行前後の点検で航空機の各種計器類の点検作業を行っています。出身は兵庫県で、よく高校野球を観戦しに甲子園へ行っていました。趣味は食べ歩きで、沖縄そばやサーターアンダギーが美味しいと噂のお店を巡っています。あと同期3人でアサイーボールのお店や沖縄の大衆食堂などに行くのも楽しみの一つです。最近は沖縄の海を眺めて癒される時間にハマってます。私も専門家庭から8月に帰ってきてすぐラジオ出演の話をいただき、この美ら海の咲き森のラジオ番組を以前から母親が聞いているので、今夜の出演を楽しみに参加しました。では今ちゃんにマイクをお返しします。
はい、皆さんありがとうございます。まあ、お父さんやお母さんがね、聞かれているとは嬉しいですよね。お父様お母様、 今夜は娘さんの活躍、最後まで応援しながら聞いてくださいね。さて話変わりますが、3人とも食べるのが趣味とはいいですね。まあ美味しいものを食べてる時って幸せですよね。
もちろんです。
美味しいものを食べてる時が幸せマックスです
ところでお話の中で、アサイーボウルの話がありましたが、アサイーボウルとはどんなものなんですか？
アサイーボウルとは、アサイーというブラジル原産の果実をスムージーにして、はい、その上にフレッシュなフルーツやグラノーラ、ナッツ、蜂蜜などをトッピングしたデザート系の食べ物です。
なんとなくイメージできましたが、まあ、確かね10年ほど前にハワイのデザートとして流行ったのかなと記憶があります。また流行ってきてるんですね。
アサイーはポリフェノールや鉄分が豊富でスーパーフードとして知られていて、
はい、
特にハワイで人気があって、見た目の美しさと栄養価の高さから世界中に広まったそうです。
なるほど、なんか料理番組みたいになってきましたね。私が食べるデザートはね、沖縄ぜんざいや、沖縄のジーマミー豆腐との沖縄スイーツなので、今度チャレンジしてみますね。では今夜は第5整備補給隊の仲良し同期3人組をゲストに迎え、4人でお送りいたします。今夜はアシスタントがいないので、皆さんにもいろいろお手伝いお願いしますので、アシストよろしくね。
頑張ります。
では皆さん、今夜もゆたしくうにげーさびら
ー。ゆたしく
ー。ではここからはゲストの皆様にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まずは自衛隊に入隊しようと思ったきっかけについてお話しいただけますか。では今度は、高橋市長、川田市長、岡本市長の順でお話しください。
自衛隊に入隊したきっかけですか？
はい、
普通に大学に進む考えもあったんですけど、うん、やっぱり人と違う道に進みたかったことや、はい、早く自立したいという気持ちもあり悩んでいましたが、父が自衛官だったこともあり海上自衛隊に自然と興味を持っていたので海上自衛隊を受験しました。
なるほどね、何事にもね興味を持つことから始まるんだよね。では川田市長の入隊のきっかけは？
はい、そうですね、私も高橋市長と同じく父が海上自衛官でしたので、学生の頃から自衛隊の素晴らしさをいつも聞いていて興味を持ち始めていました。その頃に小月航空基地の職場体験の広報イベントに参加した際にいろいろな体験プログラムを行い、その中でも航空機の誘導やエンジン始動の合図等に使う手先信号を体験させてもらったことに興味を持ち、海上自衛隊の航空職種の仕事に魅力を感じたので海上自衛隊に入隊しました。
まあ確かにね、体験してみることで、興味の度合いが大きく変わるよね。では岡本市長のきっかけは？
私は2人と違って自衛隊には縁もゆかりもありませんでしたが、
はい、
高校卒業後に美容専門学校に進みました。
はい、
専門学校を卒業間近になって将来どうしようかなと考えてた時に、自衛隊は公務員で安定していて福利厚生もしっかりしており民間の仕事ではできない体験ができると思い海上自衛隊を受験しました。
確かにですね、まあ、海上自衛隊でしか体験できないことたくさんあるよね。まあ、自衛隊に入隊するきっかけは、まあ、それぞれ違っても自衛隊で勤務し国を守るという目的はみんな同じなんですよね。まだ入隊して2年目でやっと自衛隊に慣れてきたって感じだろうけど、これから海上自衛隊でしか体験できないことを楽しみながら、たくさん経験していってくださいね。では、次の質問ですが、初めての勤務地が沖縄となった時の率直な気持ちと沖縄の印象、また現在の心境の変化についてお話しください。では今度は岡本市長から聞いてみようかな。
そうですね、希望勤務地は地元にある岩国航空基地や小月航空基地だったのですが、
はい、
沖縄には行ったことがなかったので沖縄ってどんなところだろうとワクワクな気持ちの反面、慣れない地での生活や仕事で不安な気持ちが大変を占めていました。
はいはい、
ですが、部隊で1年間勤務して、みんな優しく働きやすい環境だったので、今では沖縄で良かったと思っています。高橋市長はどうですか？
そうですね。赴任先が沖縄と聞いた時は、地元から遠いなと思いましたが、私も初めての沖縄だったのでめっちゃ楽しみでした。約1年沖縄で勤務して沖縄独特の気候や沖縄県民の人柄の良さ、また沖縄文化が本土とは違って学びが多いですね。それから沖縄の海はめっちゃ綺麗で癒されてます。
ですよね。
では川田市長に聞いてみましょう。
そうですね、キムチが沖縄と言われた時は地元にある小月航空基地を希望していたため、地元から遠く離れた沖縄勤務になり、不安と家族と離れる寂しさもありましたが、その反面これからの沖縄生活が楽しみという複雑な気持ちもありました。ですが1年経った今は同期のおかげで毎日が楽しくてとても充実しており、一生沖縄にいたいという思いもあります。
一生ですか。はい、はい、皆さんありがとうございます。私もね、沖縄には人生の半分以上、通算でね32年住んでいますが、まあなんといってもね、暖かい気候がいいですよね。まあ朝起きて、寒いから布団から出たくないなと思ったことは一度もありませんよ。では次の質問ですが、海上自衛隊に入隊する前と実際に勤務しての海上自衛隊に対するギャップや、入隊して良かったこと、辛かったこと、また自分の中で意識が変わったところをお話しください。では川田市長から聞いてみようかな。
はい、入隊前は体力面や精神面でついていけるかとても不安だったんですが、教育隊の同期の仲間と支え合い乗り越えることができ、仲間の大切さをとても感じることができました。
なるほど。
また部隊勤務では良い経験ができる職場で、社会人として成長していると感じている今日この頃です。
今日この頃ですね。はい
、はい、では岡本市長にマイクをお渡しします。
入隊前は自衛官として生活に慣れて続けられるか不安だったのですが、なんとか教育隊を就業することができました。
はい、
教育隊では自衛官の義務や自衛官の心構え等を学びましたが、まだ自衛官としての規則などに慣れていないので、意識しすぎて辛いなと思う時もあります。
確かにですね、うん、
けどゴールデンウィークや夏季休暇、年末年始の休暇など長期休暇もちゃんとあって、リフレッシュできる勤務体系や同期隊員と一緒にプライベートで食べ歩きするなど楽しんで気分転換しています。高橋市長はどうですか。
はい、私は自衛隊のことは両親から話を聞いていたので、入隊からのギャップはそれほど感じませんでしたが、規律や体力面で厳しそうという印象はやっぱりありました。
ですよね、
うん、はい、教育隊では同期の仲間と助け合うことで信頼関係が深まったと思います。また部隊に勤務してからは P3C の整備などを行うことで国防に携わる仕事を行っていると実感し、人の役に立っているとの意識が芽生えてきました。
なるほど。
辛いことはあまりおりませんが、
ま、今なんか言葉に詰まったけど大丈夫
ありませんが、強いて言うなら、はい、早朝からフライトがある時の出勤時間が早くて寝起きがめっちゃ辛いです、
うん、あ、今日もね朝からあの収録だったんで、はい、ちょっとね寝ぼけたまなこで来ていましたけどはい、
はい、あと想像以上に人間関係やチームワークの重要性が大きいと感じています。
はい、ありがとうございます。まあ確かにね、教育隊を就業してから初めての部隊勤務で、慣れないことや厳しいこともたくさんあるかと思いますが、まあ、今からたくさんの経験を積むことで成長する自分を感じることができる仕事だと思いますので、乗り越えていってくださいね。私も応援していますよ。それではそろそろいつものコーナーに行きたいのですが、今回アシスタントがいないのでゲストの皆様もお手伝いお願いしますね。
わかりました。
ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。
イエーイ。
このコーナーはリスナー様からの海上自衛隊に関するお便りや質問を紹介し、私今ちゃんがお答えするコーナーです。今夜もリスナーの皆様からたくさんのお便りいただいていますので、どんどん紹介していきますね。今日はアシスタントがいないのでゲストの皆様にお便り紹介していただこうと思います。では最初のお便り紹介は川田市長お願いします。
はい、今夜の最初のお便りはラジオネーム山さんからのお便りご紹介しますね。パーソナリティリスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
毎回楽しんでご視聴させていただいております。
ありがとうございます。
最近は X や Instagram でも各隊それぞれの様子を発信してくださっているので、自衛隊をより身近に感じることができて嬉しいです。まつわる俳句を X や Instagram で募集し、投稿紹介となればさらに身近に感じられるかな。取り上げられるだけで嬉しいので商品なくても OK です、とのお便りと、未来古代楽団の 忘れ字のことの葉へのリクエストをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム山さん、お便りありがとうございます。ラジオの他にも SNS もご覧いただきありがとうございます。まあ、SNS への自衛隊にまつわる俳句等の募集については、SNS 担当者と相談してみますが、若干趣旨が違ってくるのかなと思っております。ラジオではお便りの中に今月の一句と投稿していただけたらご紹介いたしますよ。では次のお便り、岡本市長行ってみようか。
はい、次のお便りはラジオネーム R と M のパパさんからのお便りです。今ちゃんの一句良かったですよ。
ありがとうございます。
自分は俳句など小学校の授業でして以来やっていないので作れません。今ちゃんに質問です。
はい、
海上自衛隊の転勤って転勤先でも同じ部署の転勤なのですか、それとも全く違う部署への転勤になるのですか、それと同じ勤務地だけど違う部署へとか、例えば官邸勤務の方が別の官邸に勤務になることもあるのですか、とお便りをいただきました。では今ちゃん、ご回答お願いします。
はい、ご回答しますね。はい、ラジオネーム R と M のパパさん、お便りありがとうございます。私も俳句などを読むのは久しぶりでしたよ。さていただきました海上自衛官の転勤についてお答えしますね。転勤先は、職の要求によって異なりますが、基本的には自分の専門職種の配置への転勤となります。あと専門職種以外にも共通の配置として、総務関連の部署で事務系の仕事への転勤もありますが、隊員の補職については毎年各隊員の希望調査書を作成し、人事担当幹部自衛官との面談等を行い、転勤時期や転勤場所等への調整を行っております。あとおっしゃる通り同じ警備区に所属している官邸への転勤もありますよ。私もね、隣に停泊している護衛官へ転勤もありました。では次のお便りは高橋市長お願いします。
はい、次のお便りはラジオネーム旧高連のドラえもんさんからのお便りです。今ちゃん呼び援軍の皆様、毎回楽しみに聞いています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて今ちゃんは今までいろいろなところに旅行したと思いますが、国内で一番思い出の旅行先はどこでしょうか、おすすめあれば聞かせてください、とのお便りと、中村雅俊の俺たちの旅へのリクエスト曲をいただきました。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム旧高連のドラえもんさん、お久しぶりのお便りありがとうございます。お元気でしたか。さてご質問いただいた思い出の旅行先ですが、独身の時はねあまり旅行に行った覚えがなくて、結婚してからもテーマパークなどに、家族旅行で行ったぐらいなので、ただ護衛官で勤務していった時はね国内外あらゆるところに行きましたよ。まあ、それぞれの場所でね、特産物の食べ歩きや、史跡巡りなどを堪能しました。どの場所も良い思い出ばかりですので、順位はつけにくいですよね。なおおすすめの旅行先はやはり沖縄でしょうね皆さん。なんか賛同してよ。
いやそうですね、はい、
一生沖縄にいたいという人もいるぐらいですね。
はい、はい、
マリンスポーツなどが目的でなければ台風が少ない11月頃、また2月下旬から3月中旬はオフシーズンで、パッケージツアーなども格安なのでおすすめですよ。では引き続き美ら海の裂き森への応援よろしくお願いします。またお便りお待ちしてます。では次のお便り紹介お願いします。
はい、次のお便りはラジオネームがんばれ元気くんさんからのお便り紹介します。 SDF アワー海上自衛隊美ら海の裂き森の皆さん、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
ラジオネームがんばれ元気くんです。9月5日の放送ゲストでお見えだった広報の野塚総長さん、子供の頃にはお父様の沖縄勤務でいらしたそうで、かれこれ通算25年以上の沖縄滞在歴となるとのこと。僕も幼い頃からお父様が自衛隊のお友達がたくさんいましたので、とても親近感が湧きましたよ。さて話は変わりますが、最近とある飲料メーカーの自動販売機で自衛隊コラボ企画のドリンクを見つけました。陸海空どのボトルが出るかは運次第との表記に3種類の迷彩柄ボトル、その名もジャングルマン。 もちろん僕は即会で海上自衛隊の迷彩柄ボトルが出ましたよ。あとは陸上と航空各隊のボトルを引き当てないといけませんね。追伸、今回もメッセージとリクエスト曲の採用どうもありがとうございました。リスナープレゼントも頂戴し、いつもありがたく思っております。次回の放送も楽しみにしていますね、とのお便りとフローの海へ行こうへのリクエストをいただきました。では今ちゃんお願いします。
はい、ラジオネーム頑張り元気くんさん、お便りありがとうございます。さて、お話にありました陸海空自衛隊コラボ企画のドリンクですが、3年ほど前から県内の自動販売機で見かけていましたよ。このドリンクは2022年9月に自衛隊コラボ商品として、中部、関西、沖縄のショップや自動販売機とメーカー公式オンラインショップで先行販売され、10月中旬から全国販売されたそうです。なおパッケージのデザインは自衛隊協力のもと自衛官の意見を参考に作られ、裏面の QR コードからそれぞれ自衛隊のコンテンツにアクセスできるそうですので、ぜひ覗いてみてくださいね。では次のお便りは、岡本市長お願いします。
はい、次のお便りはラジオネーム当選カロさんからのお便りです。9月5日の放送を拝聴しました。広報室の新メンバー野塚総長さんのレザークラフトの実物、ぜひ拝見したいなと思いました。自衛官の皆さんは多彩な趣味をお持ちの方が多く、公私ともに充実してそうなのが羨ましいです。ところで野塚総長さんが担当されている基地防衛モニターですが、以前防衛モニターの経験をさせてもらった立場から、本当に防衛モニターはおすすめですと断言できます。陸海空それぞれの普段目にすることのできない装備を間近に見たり、体験搭乗などの貴重な機会があることももちろんですが、実際に各部隊を見学することで自衛隊の事情をよく知ることができます。そして何より隊員の方々とお話しすることで自衛隊への理解が本質的な意味でとても深められます。モニターの際には広報室の方々には本当にお世話になりました。できるだけ多くの人たちに基地防衛モニターを経験してもらいたいと思います、とのお便りと渡辺紀子の少年ケニアへのリクエストをいただいております。今ちゃんどうぞ。
はい、ありがとうございます。ラジオネーム当選カロさん、お便りありがとうございます。当選カロさんがおっしゃる通り、モニター制度は自衛隊を知っていただくためにはとても良い制度だと思います。過去にはモニターを体験して海上自衛隊に入隊した方もいらっしゃいますし、モニターにしか体験できないことがたくさんあります。現在第5航空軍では令和8年度の基地モニター募集を行っていますので、興味がある方は第5航空軍と検索していただき、ホームページの基地モニター募集要項をご確認ください。応募の締め切りは12月19日金曜日となっております。なお応募者多数の場合には選定基準に基づいての選定となりますのでご了承くださいね。ラジオネーム当選カロさん、またお便りお待ちしてますね。本日のお便りは以上です。リスナーの皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではそろそろゲストへの話題に戻りますね。では次の質問ですが、今回の沖縄勤務においての目標やチャレンジしてみたいことをお聞かせいただけますか。できればね、仕事とプライベートの両方をお聞きしたいですね。では、今度はね、高橋市長、川田市長、岡本市長の順でお願いします。
はい、仕事では部隊の戦力として信頼される存在になるべく、航空電気系機整備員としての技術の向上を図っていこうと思います。
はい、
そのためには整備員としての基本をしっかりとこなすこと、また自衛官としても基本の徹底に努めていきたいです。
はい、
プライベートでは沖縄の文化を理解するために史跡巡りなどを行いたいです。
はい、ですね。
あとこれといった趣味がないので、マリンスポーツにチャレンジしてみたいんですが、動きやすい体を作るためのダイエットが先ですかね。川田市長はどうですか。
はい、そうですね、職務上の目標はまずは専門課程の入校までに航空発動機整備要員としての基礎を確実に身につけ、航空発動機整備員の資格を付与された後は各種段階整備等の資格を取り、 航空発動機の整備を一人でもできるようになることが目標です。
いいですね、
はい、プライベートではエーサーやマリンスポーツと沖縄でしかできないことを沖縄勤務にたくさん経験したいです。あとはダイエットもマリンスポーツではバナナボートや、ま、パラセーリングをやってみたいです、
うん、あ、いいですよ。
あと沖縄の海ではウミガメが見れると聞いたので見てみたいです。岡本氏はどうですか？
私は仕事においては航空発動機整備員として P3C エンジン等の保守整備や修理を行った後に行う試運転までできるようになることが目標です、
はい、
またプライベートでは沖縄の綺麗な海を満喫するためにパラセーリング等のマリンスポーツにチャレンジしてみたいです
だよね。
はい、ありがとうございます。まあ、職務上においては、みんな早く一人前の整備員になるように頑張って勉強してくださいね。あとプライベートにおいては沖縄の海で楽しめることいっぱいありますので楽しんでください。それと川田市長は、ウミガメが食べたいと言ってましたが
ウミガメが見たいです。
あ、見たいです、失礼しました。今食べ歩きがね趣味と言っていたので食べたいと勘違いしていました。ちなみにウミガメなんですけども糸満市のジョン万次郎ビーチで、シュノーケリングしていたら近づいてきますよ。まあ、今3匹ぐらい住んでるのかな。
見たい、
うん、ぜひ行ってみてくださ い。まあ、それとね冬になるとね、座間味付近ではねホエールウォッチングもありますのでぜひ行ってみてくださいね、うん、それでは、最後の質問となりますが皆さんが思う海上自衛隊の魅力をお話しいただけますか。今度は川田市長からお願いします。
はい、そうですね、海上自衛隊は様々な職種の選択肢があり仕事の中でも資格を取得できるなど自分の可能性を伸ばせる仕事だと思います、うん、また衣食住の心配もなく福利厚生も充実していて職場の基盤がしっかりしているのでプライベートにも思いっきり打ち込め公私ともに様々なことにチャレンジできるのが自衛官の魅力だと思います。では岡本氏をどうぞ。
そうですね、自衛隊は自衛隊特有の規則等がたくさんあって慣れるまでに大変なこともいっぱいあると思いますがまずはいろいろな人と巡り合えることが魅力の一つだと感じています。
なるほど。
今日出演した3人も同期入隊ですがそれぞれ入隊時の教育隊が異なり沖縄で出会い今では仲良くなりプライベートでもよく遊んでいます
ね。
他にも海上自衛隊の魅力はたくさんあると思いますのでこれから見つけていきたいと思っています。最後に高橋市長が思う海上自衛隊の魅力をお願いします。
はい、私が思う海上自衛隊の魅力は人の役に立つことができる誇りある仕事に従事できること、また岡本市長が言っていた大切な仲間に出会えることが魅力だと思います。あと衣食住が保障されています。美味しいご飯をたくさん食べることができるのも魅力の一つです。
そこが一番の魅力じゃないです
です。
はい、まだ入隊してね2年目なのにしっかりとした魅力を語っていただきありがとうございます。海上自衛隊にはまだまだたくさんの魅力がありますのでこれから見つけていってくださいね。皆さんが言うようにいろいろな人との巡り合うことで、成長していく自分に気づくことは素晴らしいことなので自分磨きもやっていきましょう。あと那覇航空基地の隊員食堂のご飯はとても美味しいので食べ過ぎないようにね。
はい、
はい、はい。
ここで第5航空群からのお知らせです。お知らせも3人に案内してもらおうかな。
第5航空群チュラ海の咲森からプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、リクエスト曲などお寄せください。なお住所、氏名、連絡先、ラジオネームを忘れずお書きください。お寄せいただいたお便りを番組で紹介させていただいた方にはもれなくチュラ海の咲森からオリジナルグッズをプレゼントします。ふるってご応募くださいね。
この番組に対するお便りなどのメールは海上自衛隊第5航空群ホームページ内のトップページにあるメールアイコンを押していただくとメール入力フォームへ移行しますので必要事項を記入し送信お願いしますね。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第5航空群と検索してください。
また第5航空群ではインスタと X も随時更新していますので皆様フォローお願いします。なお番組へのお便りは X の DM でも募集していますので よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それではそろそろお時間となりましたので、最後にゲストの皆様にラジオ出演の感想をお聞きしましょう。はい、じゃあ川田さん。
はい、ラジオ出演には興味があったので出演して楽しかったですが、若干緊張しました。今回の私たちの放送を聞いていただいた方が海上自衛隊にもっと興味を持っていただき、一人でも入隊希望者が増えたら嬉しいです。
ですよね。
はい、両親にも私の元気な声を聞かせることができました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、はい、では岡本市長ご感想。
はい、この広報ラジオ放送があることは知っていましたが、まさか私がゲスト出演するとは思っていませんでしたので最初は戸惑いましたが、仲良し同期3人で出演できたので楽しい時間を過ごしました。母も聞いてくれているので喜んでくれたかなと思います。ありがとうございました。
はい、楽しい時間を過ごせてよかったです。では高橋市長はいかがでしたか。
はい、私も母がこの放送を聞いているのでゲスト出演することを楽しみにしていました。電波に声を乗せて、私が航空機整備の仕事以外に広報の仕事にも携わり、元気で頑張っている様子が伝わったかと思うと、少しは親孝行できているのかなと感じました。
いいですね。
今日は同期3人で広報ができたことに感謝です。ありがとうございました。
確かにね、元気な声を届けることは小さいことですが親孝行ですよね。お父様もお母様もラジオの前で涙ぐんでるかもよ。
泣いてますか。
泣いてますか。はい、ご感想のお便りもお待ちしてますね。ゲストの仲良し同期3人組の皆様、本日はありがとうございました。これからも様々な広報活動がありますので、機会があればまたご支援よろしくお願いしますね。それではこれからも月1回のペースで放送していきますので、どうぞよろしくお願いします。ゲストの皆様、本日は一平二平デービル、
ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の咲森を応援してくれるかな。
いいさ
ー。 SDF アワー美ら海咲森、海上自衛隊第5航空群がお送りしました。